おはようございます。私は青鳥の本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第4回目の本日は谷口正信青鳥の総裁、谷口淳子青鳥の城跡会総裁の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために青鳥の絵が考えたことをテキストに、森と共に生きる環境問題についてというテーマでお話をさせていただきます。リスナーの皆さんは近年の異常気象をどう感じておられますか？未だかつて経験したことのない集中豪雨、竜巻、雷、巨大台風、爆弾低気圧などどのように思われますか？私には地球が悲鳴を上げているように感じてなりません。地球環境問題は人類全体の喫緊の問題であります。青鳥の絵は現在自然と共に伸びる運動を展開しております。環境問題を直視し、解決に向けて一生懸命にできることから一人一人が取り組んでいます。それはなぜかと申しますと、神、自然、人間の大調和実現が世界平和に直接に結びつくと考えるからです。地球環境問題の原因は18世紀にイギリスで起こった産業革命を発端として、豊かさ、便利さ、快適さを追求してきた生き方、人間至上主義の考え方であります。つまり人間の欲望であります。環境、資源、平和の3つが密接に関わっており、人間の欲望がきちんと制御できるかどうかがこれからの人類の幸不幸の鍵を握っているのです。皆さんはどう思われますか？青鳥の絵は昨年一石を投じました。国際本部を東京原宿の便利な都会から山梨県八ヶ岳南麓にある北杜市の森の中へ移転しました。くしくも伊勢神宮の20年に一度の式年遷宮と出雲大社の60年に一度の式年遷宮が行われた同じ年に、青鳥の絵も国際本部を移転しました。なぜなら、東京原宿にあった国際本部は、大掛かりな耐震補強をする必要がありましたし、都市環境の中での業務は、青鳥の絵が目指す自然と調和した生き方をするには不十分である、などの問題があったからです。本日のテキスト、森の中へ行く、人と自然の調和のために青鳥の絵が考えたことの133ページから139ページで、谷口正信青鳥の絵総裁は次のように説かれています。一部省略して朗読します。私としては、耐震性において違法状態の建物の中に200人もの職員を入れて、今後何年も仕事をさせ続けることは、社会的にも道義的にも許されることではないと考える。またそうすることが青鳥の絵の理想実現だとは思わない。では東京原宿の一等地に私たちは設備が整った新国際本部を建設するのだろうか。仮にそうするとしたら、建設中の最低1年間はどこか別の建物に職員全員と機材、事務用品すべてが移動し、そこを借りて仕事をすることになる。都心のビルを何フロアも借りる値段は決して小さくない。そういうコストをかけて建設した新国際本部では、おそらく省エネ、省資源の諸方策が最大限導入されるだろう。が、その設計は東京という都市環境の現状に合わせる以外にないのだ。つまり、自然や環境を最大限考慮した新しい設計思想を導入する余地も、職員が自然と触れ合いながら共存するノウハウを得るチャンスもほとんどないと言っていいだろう。私たちが森の中へ行くのは目立つためではない。目立つか目立たないかわからないが、現代生活の中で自然と調和した生き方を身をもって体験するためであり、また、そのための技術開発に取り組んでいる多くの企業を応援する意味もある。朗読を終わります。 このように、聖長の絵国際本部は、自然と共生する生活を実践するために、森の中へと移転しました。また、谷口淳子、聖長の絵城跡会総裁は、本日のテキストの45ページから49ページに、次のように示されています。一部省略して朗読します。実は、私自身が夫から、聖長の絵本部の森への移転を最初に聞かされたとき、とんでもない提案だと思ったのである。どうして森などに行かなくてはならないのか理解できなかった。森は魅力的な場所ではあるが、それはたまに遊びに行くところで住むところではないと思っていた。そんな私だったから、当初は夫に、私は森には行きません。あなただけ行ってください、と言っていた。夫は、そんなこと言わないで、一緒に行こう、森の生活はいいよ、と笑いながら答えていた。けれども一方で、私は夫に全幅の信頼を置いている。私の感情は東京から離れることを嫌がっているが、心の奥では夫の言うことには私などが思い及ばない深い考えがあるのだろうとは思った。だがまた、私は森に行きたくないのだから、そんな考えなどわからなくてもいいという自分勝手な気持ちも一方にはあったのである。そんな矛盾した思いを解消するために、私はいろいろな本を読んで勉強した。地球温暖化の問題は、新しい技術の発見や普及、新制度の導入などにより、人類の現在の生活を大きく変えなくても解決すると、考えている人もいるようだ。というよりは、むしろこのような考え方が一般的であり、多くの人がそう願っているのだろう。けれども、私たちが問題にしなければならないのは、人間の欲望なのである。自分たちの欲望追求のために、自然を破壊し、動物や植物の数を減らしてきた生き方は、人類の利己主義なのである。そんな生き方が、幸福につながらないことを私たちは知っている。なぜなら人間は自然の一部だからだ。朗読を終わります。このように聖長の絵では次世代に美しい地球を残すために自然から奪うのではなく自然と共に生きていくという選択をしたのです。確かにそれは簡単なことではありませんが誰かが始めなければならないのです。この一歩はささやかな一歩かもしれません。しかし、確実にその一歩は前進するのです。今回は、自然と共に生きていくとはどういうことか、その一例をお話しさせていただきます。さて、私が勤務する聖長の絵宇治別格本山では、ありがたいことに自然に囲まれています。この自然を生かして、練習会行事や研修生行事で、自然に触れ合う機会を設けています。練習会とは、合宿形式で聖長の絵の教えを学び、実践する集いのことで、研修生とは、住み込みで聖長の絵の教えを学び、実践する制度のことです。練習会では、毎月開催している一般練習会において、自然体験プログラムとして畑の開墾を行っています。本山の境内に茶畑があるのですが、そのさらに奥にあった竹林を伐採して畑にしています。もともと竹が密集していたところなので、開墾するのも一苦労です。そこを練習会の参加者の皆さんと研修生とで少しずつ少しずつ畑を広げています。また、宇治別格本山では、里山、自然林育成のためにクヌギのどんぐりを植えています。ここで、この自然体験プログラムに参加された皆さんの感想を一部紹介します。朗読します。平成25年11月17日、行った内容は、どんぐりのポット苗木作り、竹の伐採、大根の種取り、竹に感謝、道具に感謝し、竹をスムーズに切れるようにイメージしながらやったら、大変な作業もとても楽しく、しかも楽にできました。素晴らしい体験をありがとうございます。42歳、男性。便利な生活に慣れすぎてしまい、 久しぶりの自然がとても新鮮で癒されました。自然に囲まれた生活もいいなと思いました。38歳、女性。伐採した竹を運搬しました。しんどかったけど、これからは地元での奉仕活動にできるだけ参加しようと思います。60歳、男性。種取りをしました。子供時代の田舎の家での様子をありありと思い出されました。縁側で大人たちの手伝いをしながら楽しかったことを思い出しました。ありがたい時間をありがとうございました。64歳、女性。朗読を終わります。これはほんの一部の方の感想です。自然と触れ合うことで私たちは多くの気づきをいただきます。私も最初は畑の開墾をすると永田忍連政部長からの提案を聞いたとき、とんでもないと思いました。今まで畑作業など全くしたことのない私でしたから、素人にはできないし、興味も湧かないと思いました。ところが不思議なことに、自然の中に飛び込んで、皆さんと一緒に汗を流していると、次第次第に愛着が湧いてきて、農業、林業、水産業などの第一次産業に従事している方々に、感謝と尊敬の念が自然と現れていました。思えば、私の祖父母は熊本県八代市でイグサ農家をしていました。イグサやお米などを作って生計を立てていました。そのおかげで両親があり、今の自分があると思うと、両親、祖父母をはじめ、ご先祖様への感謝が深まりました。驚きました。さらには、お日様が善人にも悪人にも平等に火を注ぎ、雨が大地を湿らせ、川や海を豊かにしていることを思うと感動すら覚えるのです。当たり前のことですが、種をまくと太陽光と水と空気に触れて芽が吹くことも、なんという神秘力だろうと思える自分がいます。当たり前が当たり前だと思うのではなく、当たり前がありがたいと思うことが大切なんだと気がつかせていただきました。また、私は研修生の担当ですので、研修生と一緒に月2回は食堂から出る生ゴミを EM 菌という微生物を利用して堆肥化しています。開墾している畑の一角に生ゴミ処理場を作って、間伐した竹をチップにした竹チップや、境内で掃き集めた落ち葉を混ぜて堆肥を作っています。できた堆肥を畑や花壇に撒いて利用しています。最初の頃は、臭いし、めんどくさいし、アメリカミズアブというウジ虫が大量発生して気持ち悪いですし、とんでもないと思っていました。これまた不思議なことに、ウジ虫がゴミを分解してくれると思うと、今では生ゴミや堆肥やウジ虫が愛しく思えるのです。最近では、先々週の放送で紹介した研修生お世話係の滝口正宏さんを中心に、研修生や連生会の参加者の皆さんと植林のための苗木作りの力を入れてやっています。今年は常緑樹など約6000本の苗木作りにチャレンジしています。3年かけて育てたクヌギの苗は立派になり、縁ある方に差し上げています。この放送を聞いて欲しいと思われた方は、青鳥根宇治別格本山までお問い合わせください。あと少しですが、何本か残っています。さらに、約8年前から地域への貢献として、研修生とともに宇治市役所公園緑地課から指定された宇治別格本山近くの3つの公園で、ボランティアで清掃を行っています。公園の緑を大切にしながら、地域の子どもたちが安全に遊べるように、剪定が必要なところは剪定し、見晴らしを良くしたりしています。すると地域の皆様に喜んでいただき、感謝の声をかけていただきます。少しでもお役に立てることができるのを嬉しく思っています。こうして私は宇治の森の中で自然と人間の一体感を学ばせていただいております。これからの生き方は森と共に生きる、自然と共に生きることが本当に大切なことであると感じております。最後に、 本日のテキストの229ページから230ページに記載されています。宗教法人聖鳥の絵環境奉仕基本認識をご紹介したいと思います。これは聖鳥の絵が認証取得している ISO14001 という国際規格の中で表明している私たちが環境問題に取り組む基本的な考え方であります。朗読します。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。聖鳥の絵は、昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。聖鳥の絵は、この宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。以上をもちまして、4回にわたってお送りしました私の話を終わります。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。リスナーの皆様のご多幸を心からお祈りさせていただきながら、いつの日かお会いできるのを楽しみにしております。